小幡人形、細井源吾さん。約300年前、初代が京都で伏見人形作りを学び、五箇荘小幡町で小幡人形として技術を確立させました。当時、中山道が通るこの地域は旅人などでにぎわい、土産品として人気を博しました。小幡人形ははっきりとした色使いが特徴です。また人形の型は300年前から受け継がれていて、それぞれの人形から当時の人々の生活様式をうかがい知ることができることも面白さの一つです。かつては年賀切手や年賀はがきの図柄にもなった小幡人形。日本の庶民の文化を表す文化的にも価値のあるこの技術を絶やすことなく時代につないでいきたいです。手織真田紐、も西村光さん母、西村美佐夫さん娘。真田紐とは旗で縦糸と横糸を平たく折った紐のことで、戦国武将の真田幸村が考案したとされています。社寺仏閣の装飾や切り箱の紐などとして使われています。約100年前に祖父が京都で修行し、この地で行を始めました。京都などには真田紐を作るところは多いのですが、手織で作っているのはここだけです。手織ならではの結びやすい腰のある質感が人気で、文化庁や老舗のお店から注文を受けています。祖父が立ち上げ、両親が礎を築いた手織真田紐の伝統を継承しようと決意し、母から技を習っています。時代に合う価値を生み出し、後世につないでいきたいです。お話は三沢さんに伺いました。木地市六路工房君木、小倉昌司さん。木地市発祥の地である君ヶ畑で生まれ、22年前から木地市として活動をしています。家業が製材所だったので、暮らしの一部に森林があるような生活を送っていました。木は一つ一つ香りや質感、手触りなどの特徴が違います。木の個性を引き出せるように木と対話をしながら作品を作っています。最近は木から離れた生活をしている人が多いと思いますので、作品を手に取って木を身近に感じ、森のことを考えていただけるとありがたいです。木地市の発祥の地で活動することの重みを感じながら、これからも木に寄り添って活動していきたいです。木地市筒井六路、北野清司さん。17年前、木地市の発祥の地である昼谷町に移住し、木地市となりました。試行錯誤を繰り返しながら自己流でろくろを回し、漆を塗り、器やぐいのみなどを作っています。発祥の地で木地市を続けていけることは非常にありがたいことだと感じています。責任感を持って使い手のことを考えながら、一品一品に魂を込めて作っています。5年前から毎年秋に地域内外の作家が集まる作品展、匠の祭りを開催しています。志のある作家が出会い、共感できる場を作ることで、ものづくりの聖地として奥永源寺地域にさらに注目が集まると嬉しいと思います。時代に継承するために、伝統工芸や地場産業を時代に継承するために、それぞれの担い手はさまざまな取り組みをされています。盆商を鋳造する金樹堂では、地元の小学生を招いて工場内の見学会を行い、鋳物文化が根付いた地域の歴史や鋳造技術を伝えています。六路工房君木へは毎年地元の小学生が訪れ、工房の見学やろくろを使って木を削る体験を行っています。実際に体験する子どもたちの眼差しは真剣で、伝統技術を肌で感じることができます。その他、筒井六路では地域内で作品展を開催し、近江の朝関連事業者で構成される古東繊維工業協同組合は海外で展示会をするなど、地域内外へ発信をしています。どの伝統工芸や地場産業にもライフスタイルの変化や 安価な代替品の普及による需要の低下、後継者の不足などといったさまざまな課題があります。市としても伝統文化を次代に継承するために職人の技術を見学や体験をすることができ、歴史に裏打ちされた産地のストーリーを学習できる体験型観光を推進するとともに、伝統工芸や地場産業を広く知っていただけるよう PR を実施しています。市民の皆さんも伝統工芸品や地場産品を手に取り、本市の伝統文化を感じてみませんか。問い合わせ商工労政課、電話 24-5565、 IP 電話 5802-9540、 ファックス 23-8292。 紙面には紹介した伝統工芸地場産業の担い手の方たちのそれぞれの写真と真剣な眼差しで記事体験をする小学生の写真が掲載されています。伝統工芸地場産業の詳しい情報は市ホームページの特設ページ東近江ジャーニーにも掲載しています。ぜひご覧ください。東近江ジャーニーについて詳しくは裏表紙にあります。